ということでね、自粛の、大型連休も、まあ、いよいよ終焉と、ね、こんな連休はまあないですよね。私もまあまあもともとねあんまり連休と関係ない商売ということもあるんですけども、まあ本当に、どこにも行けずの連休でございました。まあ、ちなみに今週も先週に引き続きまして、アシスタント候補生、本来だったら来ていただく予定やった B の八太郎くんはですね、大阪の自宅にいるということで、今日もこの後電話で出演していただこうと思っているんですけども、実はですね、私事なんですけども、今日は結婚記念日でございまして、ありがとうございます。ありがとうございます。拍手ありがとうございます。なんですけども、まあ、単にね、結婚記念日というだけやったらもうそんな話どうでもいいんですけども、個人的にですね、私土曜日に、2015年5月9日土曜日に、結婚式をしたんですよ。だから今日はまあ、5周年ということと、その曜日配列がその結婚した時と同じなんですよね。私、まあ、2006年からこの番組やってまして、で2007年から、まあ、土曜日の生放送の番組をね担当してて、まあ、今もう生じゃない番組とかもあるんですけども、まあ、もう2007年以降ずっと土曜日って基本出勤してるんですよ。土曜日に休んだっていうことはもう本当に数える、まあ、年に数回あるかないかなんですね。だからそういう意味で言うと、この5月9日土曜日に、まあ、結婚式をね、会社を休んでやったと。で、まあ、会社のね、職場の、仲間にも来てもらって持ち巻きやったんですけど、そういうね、まあ、特に今はね産休中の中川さんにお世話になったんですけど、まあ、そういうその思い出っていうのが、まあ、ある日なんで、まあ、今日は家族とかね、奥さんとかと、いや結婚記念日やなー言うて、ほんまやったらちょっとこう食事に行ったりとか、まあ、そういうことを本来する日なんですけども、まあ、残念ながらですね、ね、こういうコロナ禍の中ですんで、ちょっと飲食ね、外でっていうこともなかなか現状難しいですし、かといってね、家でいつも通りのサバの焼いたやつと納豆と豆腐で、子供が食べた残りのトマトで、まあちょっと自動販売機で買ってきたね、そこの和美酒店で買ってきた缶ビールプシュって、これもちょっとね、これも微妙やね。だから、まあ果たしてこれ、この5月9日どうすんねやと。でしかも5周年なんですけども、結婚5周年っていうのは木婚式っていうらしいですね。1年目がねペーパー婚式とかありますけど、木婚式らしいんでね、どうしようかな思いましてね、奥さんの実家の実家もこのキー関係の仕事をしてたりとかですね、まあ、私も、父親がね大工というか工務店やったりしますからね、そういう意味で言うとキーのプレゼントっちもなかなかねえのないなとかね悩んでるんですけども、何もしないっていうことだけは避けたいなと思っている今日この頃です。それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。
和歌山放送です。
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 今の4つの和歌山放送ですのうち、3つはコンピューターによる合成音声。本当の人間の声は1つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。
ということで、
はい、
スーパーね、本題と関係ないんですけど、
はい、
我々スーパーでバイトしてたこの共通点が今初めて分かって、
まさかそんな共通点があるとは。
いや、僕でも魚コーナーの人とか羨ましかったわ。
なんでですか？
僕だから大学生でバイトしてたから、もう魚コーナーでね魚さばいてたんよ。
ああ、はいはいはい、
だから非常に勉強になったって言ってたしね。
そうでしょうね。うん、
で、ある程度行ったらもう夜のバイトって暇やから、もう掃除するだけなんよ。
そうですね。
もうだって魚コーナーって大体さ7時ぐらいになったら終わりやん。
誰もいなくなるんです
よ。そうそう、社員の人が帰ったらあとはもうバイトは掃除やって閉店作業やって終わりなんよ、はい。
そうですね。
そうだから羨ましいなと思って僕らもう夜までもエンド作りよ。エンド作り、
あー懐かしい。エンドっていう言い方が懐かしいですね。
そうよ、もうサラダ油積み上げやなあかんやん。
はいはいはいはい、
あとね、ネスカフェエクセラ積んだりとか
コーヒーね、
コーヒーね、特売のネスカフェエクセラですよ
はい、
大変なんですかあれ積むの。
体力も使えますしね。
そうですよ。でね、カッターナイフをこううまく使って、はい、この箱の横に切り込みを入れてね、
わかりますわかります、
はい、さっと出せるように。
ええ、
あと段ボール割るとき一瞬ねパーンって手で割ったらもうパーンと割れるから。
あ、そうですね、ちゃんと切り込み入れといたらスッと割れるんですよ。
そうなんですよ、
うん、
そういうね、スーパーで学んだ技術もねあるんですけども、
暮らしの知恵でね、
暮らしの知恵でなかなかちょっと放送で生かしきれてないんですけど、はい、ということでこのコーナー参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はい、ということでこのコーナーで私チェリーがですね、皆さんにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます。
はい、
さあ、まあ連休の後半ということなんですけども、サラリーマンであるアシスタント候補生 B の八太郎さんはですね、
はい、
まあ、ご自宅でいることが多いでしょうね。
そ そうですね、一人暮らしを始めてですね、この春で8年、丸8年になりまして、
大学時代も含めて、
つながるワイドと同じっていうね、
2014年
?2012 年、ね。
12年か。
はい、
ああ、そうか、つながるワイドな。
ちょっと冠が外れちゃいましたけど、
つながるワイド問題はどうなっていくんかな、その冠外れたけども、外れきってないみたいな。
ただね、あれね、番組表にはね、特にあの紀南の番組表3時以降はつながるワイド
書いてる、
僕にも書いてますね、
書いてるね、
だから一応ちゃんと残ってるんですよ。で、
放送の運行表情もね、実は残ってんで、まだ。
ああ、じゃあやっぱりこうスピリッツみたいなものがね、
スピリッツっていうか、だからそれ取ってしまったらようわからんやん、
はい、
ということで、
はい、
ね、まあ、こういうご時世ということで電話でご出演いただいておりますけれども、
はい、
自宅でその何一人暮らしして8年
8年なんで、まあ、やっぱり、まあ、あの先週もね、ちょっとこう自宅にいても暇やみたいな話をしたんですけど、
ね、ウォーキングしてるって言ってましたもんね。
そうですね、もう一つあの習慣づけようと思ってやってることがありましてね、
ほ、
自宅で料理を本格的にちゃんとやってみようと
思いまして、まあ、8年も一人暮らししてりゃね、
あのもちろん今まであの簡単な、まあ、手抜きって言うとあれですけど、まあ、ちゃちゃっとできるものとか、
どんなものをちゃちゃっとできるものって
だから例えばこう炒め物とか、
炒め物ね、
はい、
あ、
まあ、あんまりこう労力を使わないような、
そうやね、
胃を満たす料理ばっかり作ってきたんですけど、ちょっとまあ本格的に料理をしようやないかと。
なるほど、時間もあることやし、
で、まあ、不要不急ってとはよく言うんですけど、まあ、スーパー行っていろいろ買い物をして、この間作ったのがね、唐揚げ。
あ、一人暮らしやってて何がいいって、好きな時に勝手に揚げ物揚げて食うっても最高やね。
そうなんですよ、まあ、油の処理がねやっぱり一人暮らしめんどくさいっていうのはもちろんあるんですけど、まあ楽しいですね、揚げ物、
揚げたてって最高に美味しいでしょ。
最高に美味しいですね、やっぱりこう家族が多かったりとか、まあ、私も実家家族多かったんであれなんですけど、なかなかやっぱり、自分の好きな分だけ揚げて食べてみたいなことはできないんで、
ね、できへんね、揚げ物って本当にその最初に揚げたやつはもう食う時には冷えてるし、
そうなんですよ、
ね、家族多かったらもなおさらよね、
まあ、味も旬でないみたいな、
そうやね、
こともあるんですけど、唐揚げをねちょっとこの間やりまして、
僕一人暮らしの時揚げ物一回もせんかったかもわからん。
あ、でも一人暮らし、でもみんな言いますよ、やっぱり一人暮らしの友達とか、揚げ物はしない。
あ、だからもう、20代の時なんか荒れ果ててるやんか生活が
そうですね、
それこそ
一人暮らしなんで、
そう、それこそ8年前でつながるワイド始まった時なんかもう荒れ果ててるやんか
前一回確からしくあれで、チェリーさん一人の時になんか河合さんあたりが家に押しかけてみたいな。
そうそう、河合淳君とね、なぜか当時あの、前回リクエストやってたしのちゃんね、アシスタントの、
ああ、はいはいはいはい、
しのさんのお二人が我が家に来たこともありますけども、あとそうですね、他の小林睦郎さんと愉快な仲間たちが来たこともありますよ。
すごいメンバーですね。
ただとにかく家もうびっくりするぐらい汚かったです、僕の家は
今シェリーさん、まあ奥さんもお子さんもいらっしゃって、
嘘じゃなかったらね、
どういうことですか、
嘘かもか、ひょっとしたらこれ放送上はもう結婚しましたとか言うてるけどさ、実は結婚してないかも分からへんや、は
い、いやいや、この間の天ぷらと餃子の写真載ってたじゃないですか
あれ自分で作った料理かも分からへん、ちゅうかそれはうちの家庭とは限れへん、それは前回火曜日のディレクターの家庭のブログやろ
あ、そうか、先週そんな話してましたね、あれ嘘なんですか。
いや、それは世の中ね、やっぱり何が嘘か真実かっていうのは意外と分からんってことよ。
去年あれだけなんかあの奈良公園行って鹿見たとか、
嘘かも分かれへん、
三崎公園行ってどうのとか、
嘘かもしれへん、
まあ、
そういう意味で言うと、ちなみに私今日結婚記念日なんです、
はい、あ、おめでとうございます、
ありがとうございます、結婚5年ということで、
わー、
木婚式、
これも嘘かもしれへん、
あ、そう、嘘かもしれんよ、だからラジオ聞いてる皆さん全て何でも信じてたらダメですよ、嘘の可能性はあるよ、それはだって世の中そんなもんでしょう、
嘘か真実かを見分ける力をね、
そうそうそう、だからね、この人は信用できるか信用できないかっていうのはやっぱりちゃんとあの普段から考えとかんと、何でもかんでもね受け入れてたらダメですよ、
ね、
で唐揚げ、
唐揚げ、そう、唐揚げ、はい、
美味しかった、
美味しかったです、あの 唐揚げって普通にこう片栗つけて揚げたらいいんかなと思ってたんですけど、
う
ん、
そうね、
ネットとか調べてみたら意外とそうじゃなくて、なんか下味を、
あ、そうやね、下味いるね、
ちゃんとつけましょうと、
はい、
醤油と酒と、
そうやね、
まあ、ニンニク生姜みたいな、
そうやそうや、
で丸一日漬け込んだら美味しいみたいな
そんな手間かけて
でそれがやっぱり一日家にいるんで、
うん、あ、そうか、可能なんや、
はい、朝こう鶏を切って、
うん、
でまあつけたら美味しいんかなと思いながらやって、うんうん、夕方やったらやっぱ美味しいんですよ
いいですね。
で、あのこれなんか、まあ、ネットに書いてた暮らしのメモみたいな感じで、
うん、耳寄りラジオみたいな感じですか。
そうなんですよ、マヨネーズをねちょっと足すと鶏肉が柔らかくなる。
はあ、なるほど、
確かにと思って、
いいですね。
でまあ、今やっぱりこうね、スマホで例えば鶏肉とかって調べたらもう5万とこう
出てくるね、
レシピが出てくるんですけど、うん、そういうのとか、あのそれこそスーパーにね、
うん、
たまに置いてあるじゃないですか、あの
レシピ、
ちっちゃい紙でレシピ、
四角く切ったやつね。
あ、そうそうです、
あの大久保さんはほんま多いよね、ああいうのね、
あのツルツルした紙のやつで、
そうそうそう、そうです、
ああいうのを参考にしてみようかなと思って。
なるほど、
はい、
すごいね、なんか楽しそうやね、一人暮らし
そうでもしないともう本当にやることないんですよ。
そうやな、みんなそうやろな、
うん、一日中ラジオ聞いて終わりみたいな。
そうやな、
はい、何かやっぱりお家でできることをね探さないと。
なんかそういう意味で言うと、お家で番組作ってみるってどうですか。
うん、
こうやって生でね、生というか電話出演もいいですけど、今時もマイクなんか数千でもありますから。
そうですね、
なんかちょっとカンパケというかね、
あ、
なんかワンコーナー、さあこの後は小沢翔一の小沢翔一的心ですみたいな感じで、さあこの後は弥太郎の耳寄りじゃないラジオですみたいな感じで僕は振ったら、
あ、いいですね、
それで5分作ってくれたら、それ僕喋らんで済むやんか。
確かに、
うん、ほんで耳寄りじゃない情報を軽快な BGM に乗せて、
ありです。あ、そしたら、
うん、
私が何か喋って、最後にまな板をね叩くっていう。
そうそうそう、それちょっとあんま聞きたないけどなそれだって横でカナおらなあかんやんか。
本当ですね、こないでなんか5、6回カナーって言って
るね、 ね、
宇宙の話はみたいなこと言ってました
あ、今の武田鉄矢さんですか。
ちょっと似てないですね。
そうですね、ちょっとね面白かったですけど、まあ、ぜひちょっとね、はい、これからまあこういう状況が長く続くようやったらね、
ちょっと試しでね
やってみましょう。
はい、
さあということで、
はい、
この辺で参りましょう、和宝必聴ラジオ101、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で放送されている数ある番組の中から、これは聞くべきだ、必聴だという番組を、月に2回程度合計101紹介しようというコーナーです。
101もあるんですかねって毎回言ってますね。
そうです、もうでもどう、1月ぐらいからやってるね、このコーナー。
もう多分6番、
ね、
6も言ってないか、
2月ぐらいからやってるのかな、ね、2月から
かな。そうですね、多分、
うん、もうね、ちょこちょこやってるんですが、
ええ、
さあ、前回紹介した番組何やったかな、忘れたな、行きましょう。今週紹介するのはこの番組ですJA グループアワー。
あ、かなりメジャーどころじゃないですか、これは。
これはですね、和歌山放送で毎週月曜日から金曜日、
はい、
午前11時30分から40分まで、10分間放送されている番組です。
JA さんのね、
そうです、
まあ、あの取り組みとか農家の方にねインタビューされてる番組ですね。
そうです、もうこの番組ちょっとメジャーすぎて、でこのらしくあれでも今までも幾度となく取り上げてるんでもう今あえて紹介するのはちょっともうリスナーをバカにしてるかなとちょっと思ったんですよ。
はあはあ、
今更この番組かと、
ええ、
もっと俺たちはマニアックな情報を求めてるんだよっていうリスナーの声があるかなと思って遠慮してたんですけども。
どんなリスナーですか。
いやいやいや、分からんけど、ね、ただ弥太郎さんが J グループアワーはしないのかみたいなあのムードだったので今回ちょっと、まあ、私としてはじくじたる思いがあるんですが取り上げてみたいと思います。
しらじらしく入ったのがなんか嘘みたいにな
るじゃないですか。いやいやいやいや、まあね、何今日するかは最終的には言ってなかったんで。
はい、
さあ今言いましたようにこのね JA グループアワーっていうのはもうご存知の通りその JA さんご提供で、まあ、JA グループの取り組みご紹介するんですが、
はい、
この番組まず歴史的なところから振り返っておきたいんですけども、
はい、
スタートがですね2011年4月
ああ9年前
そうです
ですか。はい、
それまでは、 まずこんにちは健能ですって番組があったんですよね。
11時35分からの5分間でしたね、確か。
そうでしたかね、これが月曜日から金曜日、
はい。
でさらに緑のそよ風っていう番組があったんですよね。
ありましたね。
これは月曜日から水曜日の午後4時台とかやったと思うんですけども、
はい、確かあのお昼の番組が終わった
、じゃあ3時45分ぐらいかな、
3時45分とかなんか4時前とか
ね、
10分間の、
そうなんですよ、
はい。
でこれが一緒になってスタートしたのが JA グループアワーと、で、剣能ですは小田川さん、
そうでした。
で緑のそよ風はその時々で結構変わってるんですけども、
はい、
その番組直前、開始直前は野々村アナウンサーというので、
ええ、
まあ、スタートした番組なんですね、
はい。
でこの番組のまず魅力いろいろあるんですけども、
そうですね、
まずやっぱ冒頭から聞き逃せない。
あー、なるほど。
まずですね、そうですね、オープニングテーマ、
はい、
これがまず、ウィンズ平坂さんが作った曲、
コマーシャルソングなんですかね。
そうです、まあ、イメージソングみたいなことだと思うんですけど、ずっと和歌山っていう歌が
いい歌ですよ。
いい歌なんですよ、うん、これがね、ずっと和歌山、まずこれテーマ曲でガッと引きつけまして、
はい、
その後です、聞き逃せないのは、
はい、
宮上アナウンサーのテイクレ
そうそうそうそうですね
これはですね、宮上さんが辞めたんがそれぐらいやと思うんですけど、
はい、
2011年か12年ぐらいに宮上アナウンサーね、結婚等で退職しあったんですけども、うん、そのテイクレを未だに使っている。
多分、うん、お子さんを、まあ、生まれて産休で戻ってきたぐらいちゃいますかね、
うん、多分ね、ほんまちょうどそんなもんぐらいそれからこれから産休入るよぐらいよ、ほん、ま、そうやな、2011年4月やったらもう宮上さんはそうやな、産休やな、
戻ってきてはりますね多分。
そうやね、うん、そうやそうや、
それを未だに、
そう、でも僕は
変わることなく、
これ変えてほしくないなって個人的には思ってんね。
あのミュージックスケッチと JA グループアワーはそのままにしといてほしい、
ね、そうなんよ、ミュージックスケッチ僕担当してるんですけどね、
ええ、
変えたくないなと思って。さ、変えるのは簡単なんやね、
はい、
すぐ変えられんねんけど、やっぱり宮上さんの声をね残しててほしいなって思うんです。
あのやっぱり優しい声でね癒されるって方も多いでしょうから、
まだ仕事中やでっていうね、
そうそうそう、
全然この関西アクセントに乗り切れない広島出身の宮上さんっていうのをやっぱりみんなの記憶に刻んで、本人が10年後に聞いて恥ずかしくなるような放送したいですよね。
それはいい意味で、なんか悪い意味でなんか
、まあそれまずオープニングでそう引きつけまして、
はいはい、
まあ、内容的にはですね、まあ注目していただきたいのはやっぱりね、季節の情報を先取りしてるってことなんですよ。
そうですね、
うん、やっぱり農業っていうのは季節を感じるもんなんで、例えばこの5月で言いますと、
はい、
5月14日放送予定、水なす、
あー、もうちょっと先ですよね。
もうでも夏の話題なんよね、まあ言うたら
6月ぐらいかな。
そうで5月の、末ぐらいには、まあ、これもあの JA のホームページ も予定出てるんで見てもらったらいいんですけども、5月の末の方にはですね、小玉スイカ、
あー、だいたい地域が絞れてきますね。
これ JA 紀州さんかな。
あ、やっぱり、
でもスイカの話がもう5月の放送では出てくるんですよ。
またしかもあのね、あの中期あたりのスイカってものすごい甘いですからね。
そうなんですよね、
お得情報で、
お得情報で、
はい、
そういうのがね、こう季節を先取りで感じられるっていうのがこの番組のいいとこなんですね、
はい。
で、まあ、ちょっとマニアックな番組の面白さで言いますと、お決まりの話題っていうのがありまして、
はい、
まあ、お決まりの話題いろいろあるんですけど、個人的に注目したいのはまずクアハウス白浜情報っていう
そうですね、たまにやってますね、
たまにじゃなくてね、実はこれ毎月やってるんです
あ、そうでした、
クアハウス白浜ってね、あの JA さんのグループでやってる、うん、まあ、その保養施設みたいなのが白浜にあるんですね、温泉とプールが一緒になったクアハウスだから、はい、そこで、まあ、ぜひ矢田さん泊まってみてください。
ぜひ一度、
そう、私はもうこの番組毎月聞いてるからかなりイメージ膨らんで、
うん、
前撮るたびに、あ、ここかと思うんですけども、
はい、
そこの、情報が月に1回あります。
また普通電車でちょっと乗りつけていきたいと思います。
ぜひ乗りつけてください。で、はい、野々村さんが大体取材に行くことが多いんですけども
そうですね、
ただ野々村さんが風呂に入ったりとか、
あ、
食え食べを食うとか、
はい、
そういうシーンはありません。
基本的には担当の方にお話を聞く、
そうそう。で、あと最近注目コーナーは、
はい、
キラキラワクワク女性会っていうコーナーがあって、
あ、
これも月一やってると思うんですけども、
はい、
もう JA のね、その女性会の、まあ言ったらもういろんな多岐にわたる活動、
うん、
これをもう野々村さんがタジタジになりながら聞き出すっていうやっぱりねJA の女性会活動やってるんですよ、みんな元気ですから。
元気です ね、
そういう人たちにタジタジになる野々村さんっていうのを聞き出してください、
はい。野々村さんまた県内もくまなくいろんなところ巡ってますからね、
そう、
この放送で
JA 紀北川上から、
はい、
JA 紀南まで、あ、紀南ちゃうわ、三熊の、三熊のまで、はい、本当にね、走ってますんで、
これ大ベテランなんですけどね。
このだから、まあ、この取材者も、まあ、小田川さんの野村さんに加えてね、はい、一時河合君とか河合アナウンサーとかね、その真鍋川崎君とか、
はい、
そういう彼らが担当した時代もあったんですけども、今はまた原点に帰って、
そうですね、
小田川野々村コンビで頑張らせてもらってますんで、
はい、
このベテランの味っていうのも ね、その辺小田川さんどうですか。
私もですね、剣道の時代から長いことやってんですがもういろんなところ行かされてね大変なんですよ。もう野々村さんとね分け合ってやってんですが、私の場合は BGM をつけてねやっておりますが
そうですね、今もうマニアにはたまらないポイントがいくつもありましたけれども小田川さんが言いそうなセリフがどんどん出てきましたけども、そう、
あの生かされているとか、
そうそうそう、言いそう言いそうということで、まあ、この J グルパワーを聞かなければやっぱ潜りだと。
そうですね、和歌山放送マニアとしては、
これ和歌山放送マニアの初歩の初歩なんです、この番組を聞くっていうのはね、は
い、もう検定1級ですよ。
1級、ただね、これはもう3級を取るためにはまず聞かないといけないってぐらいメジャー級の番組なんですけども、
はい、
逆にこの番組を極めていくと奥が深いので、うん、まあ、今言ったようなことも含めて、その小田川さんとか野々村さんの特徴みたいなことも含めて、
ええ、
入り口は広いけども奥も非常に深いっていうのがこの JA グルパワーっていう番組の特徴なんです。
そうですね、この10分間の間にその魅力というのがギュッと詰め込まれてる、
そうなん
です、わけですね。
あ、これはもうあのニスタでテープで編集したなみたいなことも含めてそういう音質の違いみたいなことも含めて聞いていただきたい。これだからほんま岡山放送で一番深いで、この番組は
もうそこまで分かったら多分ほんまにもう社員以上ですからね。
そうよね、これはもう変態ですそこまで分かるとね。
そうですね、
そこはもうね特一級、
はい、
はい、認定しますんで、
はい、
はい、ということで。
認定したらなんかもらえるんですか。
なんかあげますよ。
ああ、
うん、なんかあげる。あれ持ってる、キノペディア
は持ってないですね。
まだいっぱい余ってるから、
ぜひじゃあ、
はい、あと和歌山放送開局35周年の時の冊子もあんねんけど。
あ、それは欲しいですね、
うん、
ぜひ J グルーパワーを極めて、
はい、
はい、
目指してください、
はい
はい、ということで、何だっけ、以上和歩必聴ラジオ101でした